神は主イエスを復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。父なる神様はイエス様を墓からよみがえらせた、そのお力で、同じお力で主を信頼する、主に頼る私たちをも死の暗闇の中から私たちをよみがえらせる力を持っていらっしゃるというわけです。よみがえりを信じるべきであります。ちょっと一回まとめておきますね。よろしいでしょうか。確認であります。神様は決して人間を死ぬような、定めにですね、定めておられなかった。神様が最初人間を作りになった時に、人間に永遠の命をお与えになった。決して死ぬようにお作りにならなかった。しかし人間が自分の選択によって、神様いらない、神様から独立したいという罪を犯した。そのために死が人類の歴史の中に入ってきた。みんな人間は罪を犯して亡くなっていった。でも天の神様は私たちを憐れんで、本当に素晴らしいことをですね、お考えになった。それが救い主を私たちに使わせてください。この救い主によって私たちが犯した全ての罪を神様が許して、許してっていうのは罪を犯さなかったものとして見てくださるわけです。だからこうなんです。いいですかね。十字架と復活、よみがえりの関係はこうであります。罪を犯した、死が起こってきた、救い主が私たちの代わりに私たちの罪を消してくださった。だから罪ないものはまた永遠の命というわけであります。さあ、ずっとやってきましたけども、今日は復活の下から3番目からですね、下の3つの話をですね、あと50分ですけれども皆さんと学んでいきたいと思います。玄関のところで、ちょっと簡単に作りましたですね、表を、見ながらじゃなくて、お土産です。はい、お土産、ですけれども、これはイエス様の復活の出来事というのはですね、12場面あるわけです。12場面ね、クリスマスの物語も12場面あるんです、実は、ね、で12の出来事がどんな順番に起こってきたかっていうことをちゃんとしたくてですね、番号を振りましたので、そのどういう事件が起こって、どういう事件が起こったかっていうことをですね、お家へ帰ったら、学んでください。はい、今日はこの上の方のブルーで囲んだこの場面を、皆さんと、まあ、後のことは、その前のことは昨日全部話しました。今日はこのところからです。さあ、それでは参ります。墓のところに好意を持っていった女の人も天使から復活した。そして墓を見に行ったペテロとヨハネもイエス様が復活したという喜びのニュースを持って走るわけです。エマオの2人もイエス様に実際に会って、その手のひらの傷を見た。そしてどんどんどんどん、私は復活したイエスキリストに会ったっていう人がどんどんあるお家に集まってきたわけです。バーッと集まってきました。このお家というのは、あの11人のお弟子さんたちが、ね、自分たちの、怯えて命奪われるんじゃないか、自分たちも十字架にかかるんじゃないかと言って覚えて、隠れていたあのお家であります。さあ、ここにイエス様が、全員集まった時にイエス様がいよいよ現れます。聖書通りに作りました。閉まっていたのにドアが開けられ、そしてそのお方がドアのところから 現れてきた。みんなもう気を失うぐらいですね、もう驚いたわけです。まさかまさかと思っていたんだけれども、本当に3日前に亡くなられたあのイエス様、その時のですねお弟子さんたちの驚きの表情の写真がついに手に入りました。どれくらい驚いたか。このぐらい驚いたんですね。これは小学生向きね、はい、びっくりしたわけです。するとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、彼らは恐れおののき、大事なところです、幽霊だと思ったって言うんです。お弟子さんたちは幽霊だと思った。しかしイエス様は打ち消します。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってみなさい、亡霊幽霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。私幽霊じゃない、霊じゃない、霊の復活じゃない、でもお腹を空いておられたわけじゃない、わけじゃないのにそれを取って彼らの前で食べられた。幽霊は食べない。仏壇にじいちゃんが好きだったぼたん餅をさらにお皿に2個置いといた。じいちゃん食べてねっつって1時間後に取り入ったら2個が1個になった。じいちゃん美味しかった。そんなことは絶対にないです。幽霊は食べない。イエス様がわざわざ食べられたのは、私は霊じゃなくてちゃんと肉体を持ってたわけです。もうみんな驚いたんです。だんだん恐れがですね、喜びに爆発したわけです。ところが一人その中にいなかったお弟子さんがいた。彼の名前はトマス。十二人の一人でトマスはイエス様が部屋に入ってこられた時に彼らと一緒にいなかった、ね、トマスっていうお弟子さんはとっても興味深い、お弟子さんです。いろんなお弟子さんがいた。トマスはその中でどんな性格だったのかっていうと、私たちの中にもいるし、私もそんなことになった時がある。彼は真心があるが内気で心配性のトマス。誰にでも性格が個性がある。彼の性格は内気で心配性、ちょっとですねみんなと時計の動き方が少し遅いんですね。慎重なタイプのお弟子さんなんです。彼はイエス様が亡くなった後にですね、もうダメだって、だからあんなことになったんだって言ってですね、彼は別行動したわけです。みんなの群れから離れたわけですね。はい、いわばですね、簡単に言えば、子供たちの言葉で言えばスネルです。もうどの団体にもいる、どのグループにもいるスネルって、どうせ僕いいんだって、どうせだって、もうそれがあの人生の言葉みたいに、だってどうしてどうしてもって、もうそういうこと言ってたわけです。でところが仲間が良かったね、友達が良かった。友達が、あ、トマスがいない、拗ねてる、きっとあの子は拗ねてるって言ってですね、迎えに行ったんですよ。こういう友達がいなくちゃいけないね。でトマスが拗ねてるから友達として彼は言ったんです。イエス様よみがえったんだよ、本当によみがえったんだよ、本当なんだから。でもトマスはどう言ったか、あの方の手に釘の跡を見て、この私の指で釘跡に差し入れてみなければ絶対信じない、この手をその疲れた脇腹の傷のところにですね、こうやって入れてみなければ絶 対に信じない。こう言ったわけです。俺はそんなことは信じないって。そんな非科学的なことは信じない。死んだ人が蘇るなどと、そんなことを簡単に信じろというのが無理だって。あんな悲しいことやあんな苦しいことが起こったのに、それを信じられないよって言ったんですよ。こちらの人の方が全世界の大部分を占めてるわけです。信じてる人の方が異常、おかしい、この世界では、ね、ですから簡単に聖書に復活のことが書いてあるけれども、昨日も紹介しましたけども、これは復活を否定する考え方であります。誰が作ったかっていうと、クリスチャンが作ったんですよ、ね、クリスチャンでもイエス様が復活した肉体を持って本当に死んだっていうのを信じられない人たちはクリスチャンでいっぱいいるんです、ね、弟子が盗んだんだろうって、気絶してたんだ、本当は死んでなかったんだって、幽霊だったって、幻覚だったって、聖書のイエスの復活は何かの間違いだって、そういう人たちが生まれてくるってことを天の神様はご存知なので、本当に復活したんだっていう証拠を聖書はですね、聖書の中に全部書いてある。例えば復活否定説の一番流行っているのは弟子が盗んだんだ、ね、弟子が盗んだから墓は空っぽなんだって反論です。遺体を盗んで復活したっていう嘘をついて得られるものは何ですか。よく考える、いいですか。遺体を盗んでお弟子さんたちが復活した復活したと嘘をつくついて得られる徳はありますか。そして兵隊が何十人も全員で眠ったわけです。続いてこれ もう先ほど挙げましたけども、ものすごい大きなですね、有力な説と見られてクリスチャンの間でも流行ってます。異例だと。イエスは、人々はイエスの幽霊を見たんだって、さっき言いましたけども、でも幽霊だということをイエス様自身が否定なさってるわけです、ね、そして魚まで食べてイエス様は私は幽霊じゃないって、ね、うん、幽霊だったら墓の中にイエス様の遺体があったはずでしょう。気絶説ってのもあるんです。気絶説ってのは本当はイエス様は死んでなかったって。イエス様は本当は死んでなかったって。そして墓の中で温度が変わったために気絶しただけで、そこで仮死状態だっただけで、そこでへって生き返ってきて、石をどかして出てきたら復活した復活したってことになったって言うんですよ。イエス様は本当に死んでたか、聖書は書いてあります。イエス様が息を引き取られた後、こんなに早く死ぬもんじゃないと思って槍で心臓をめがけてついたんです。それでも死ななかった。聖書は全部の証拠を挙げてます。あのニコデモがですね、イエス様が亡くなった時にユダヤ人の埋葬の習慣に従って葬ったって書いてあるんです。ユダヤ人の埋葬の習慣はどうやるかっていうと、ご遺体に人工と没薬とを混ぜたもの100リトラ30キロね、30キロのドロドロとしたものをですね、頭の先からそして足の先までべっとりと30キロものチューインガムみたいなものをですね、バーって塗っていくんですよ。これユダヤ人の埋葬なんです。チューインガムみたいなのをずっと30キロも塗るんです。で、乾く前にすぐ乾くから 包帯を巻くわけです。でこういうふうになるわけです、ね、早く巻くんです。そしたら硬くなるんです。もし仮死状態だったら、仮死状態だったらイエス様は呼吸困難で死んでしまうでしょう。なぜこんな小さなことが書いてあるかっていうと、イエス様は本当に死んだんだって。槍で刺されて呼吸困難になるように血が塗られ、石膏みたいにですね硬くなっちゃったんだって。全部書いてあるんですね。でもイエス様が本当に復活した最大の証拠は何だと思います？それは同時にキリスト教の歴史の中の最大の謎ね。海が分かれるだとかですね、いろんな奇跡がある。しかしキリスト教の最大の謎はですね、これです。臆病だった弟子たちが、自分たちの先生を置いて逃げたあの臆病だった弟子たちが、なぜか突然に勇敢なものになった。これは不思議なことです。考えなくちゃいけない。自分たちの先生が亡くなり、自分たちが殺されそうになったんですよ。しかし彼らはその後、命も惜しくない、財産も名誉も何もかも惜しくないって言って、本気になって彼らはですね、いや本気どころか喜びにあふれて命かけて迫害の中をどんどん進んでいって、そして亡くなっていったんです。なんで急にですね勇気が出たか、たったイエス様が亡くなった時にはですね120名いたかどうかですよ。それが70年後にですね500万人に増えたんです。そのエネルギーは何だって。その後やってきた迫害、ひどい迫害になぜ耐えられたんだ、なぜ彼らは突然にですね、突然に勇敢なものに変化していったかって。何か見たんですよ。何か見たんだ。どんなに否定されても、槍が飛んできても刀で切れそうになっても、俺は見たんだって、トマスに言ったんです。見たんだって、本当にイエス様は復活した。でもトマスはこう言った、信じないって。そして1週間経った、今度はトマスもいた。あの友達のおかげですよね。いい友達持った、こういう友達が必要、ね、誘われてみんなで一緒にいようよって、教会から出ていかなくてここにいようよって言った。そしたらやってきます。さて8日後弟子たちはまた家の中に寄り、今度はトマスも一緒にいた。トマスの驚いた写真が入手できました。イエス様が優しく言います。あなたの指を私のここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばして、私の脇腹の傷に指を入れてごらんなさい。自分の発言、私たちの発言は全部疑いの気持ち全てをイエス様は分かってらっしゃる。そして優しい声で、調子でこうおっしゃったね、信じないものにではなくて信じるものになろうって。信じないものにならないで信じるものになろうよ。トマスは泣きながら、我が主よ我が神よ、有名な話です。信じる人はですね、二通りに分かれるんです、ね。トマスの 信じ方、そしてですね、もう一つはヨハネの、昨日やりました、ヨハネの信じ方、ね、ヨハネは墓の中にイエス様の遺体がないのに信じたんです。その残していった綺麗を見て復活した。でもトマスは調べて信じようとする人です。どっちがいい？どっちもいいんです。いいですか、ね、こっちが優秀で こっちが一流で、調べて調査して、これが三流だって聖書は僕は言ってないと思う。それぞれの個性があって、それぞれの特徴があって、どちらでもいいよ、信じられなければ一生懸命調べなさいって、一生懸命に調べなさいって、真実がわかるって。でも幸福なのは未来で信じる、スピード速いからね、ねって言ってわかりますかね、ね、よく信じない人がいます。信じない人にもイエス様がどう思ってらっしゃるかが言ってるんです。さあ調べなさいって言ってるんです。そうかと、疑い深いだ、疑ってるんだったらよく調べなさい、待っててあげるから。これが優しいイエス様の本当に愛ですよね。エレン・ホワイトの言葉、イエス様の御目には誰でも尊いことには変わらないが、ね、誰でもイエス様はですね大好きだって、でも乱暴で気難しくて強情な性質の子は特にイエス様の愛と同情を引くのである。見つけちゃったって感じです僕は、ね、イエス様は平等に愛してくれるけどもね、その中で乱暴で気難しくて強情な性格の人はいっぱい愛を受けてるって言うんです。最も誘惑に陥りやすいもの、また最も過失を犯しやすいほどイエスの特別な心配の的になる、うん、安心する。このトマスどうなったと思いますか。トマスは復活のイエス様を見て喜んで、彼はインドまで行って殉教の死を遂げるんです。ものすごい勇敢な人になったんです。誰でも変わっていく、信じる心を神様が私たちに与えてくださる、その人向きに、その人に一番良いスピードで信じさせてくださるから安心してください。必ずそんな事件が起こる、安心して待つ、ね、さあここまで来ました、ここまで来ましたよね。坂口さんおはようございますなんかね、いつも笑ってらっしゃるんですよ。あ、ちょっとここで言っときます。僕しか言えないので言いますけども、説教を聞く皆さんの姿勢、説教者として説教者としてですね、力が湧いてくるのは坂口さんみたいな人、一番前に来てですね、ニコニコニコニコ、何が面白いのか分かんないけど、で時々坂口さんみたいにこうやってうなずくわけですね。説教者にとって一番辛いのは、説教者殺すには刃物はいらぬ、ちょっと時計を見ればよいって感じです。はい、説教者の聞く、説教を聞く姿勢ですね、そういうのはこっちへ置いといて、ね、はい、それではこの復活物語の一番最後には何が書いてあると思いますか。この一連の十字架の最後の晩餐からずっと来て復活されて一番最後に聖書に記されているのは何の事件だと思いますか。それはペテロという人の前にイエス様が現れられたっていうもので、はい終わりってなってるんです。カチャン と言ってですね、この一連の出来事の説明が全部終わっていくわけです。ペテロに会った、これがヨハネによる福音書のラストシーンなんです。なぜか、いきます。はい、エルサレムでイエス様が亡くなった。そしてペテロはあんなひどいことをしたんだからって言って、もうお弟子さんの資格ないって、クリスチャンと言えないって、私は裏切ったんだからね、捨てたんだからって言って、元仕事に帰ろうと思ったわけです。もうお弟子さんの資格は自分にないってね。でガリラヤ湖に戻って、昔の仕事、つまり漁師さんです。漁師さん、ガリラヤ湖、本当のガリラヤ湖です。そこで漁師に戻ったんですね。漁師でもやるかってね。で船に乗って仲間と一緒に釣りしてたんです。このペテロっていう人は面白い人で、僕に似てるね。この前やりましたけどね、誰に川原先生似てるって言ったら、私はもうペテロそっくりですよ。ペテロっていう男はね、こういう人、こんな感じ、自信家、俺ナンバーワン、俺やります、すぐ手を挙げる、僕すぐ手を挙げるんです、はいやりますってね、そしてその後、俺見たか、みんな見たって言って、ね、俺ナンバーワンって、ね、俺ちょっとすごいよねって感じ、ね、隠してたけど、でも心配でしょ、そんな助けてとか言って、で攻撃的、ね、誰かがヘマするとテッて指摘する、ね、で俺のイエス様に何するんだって喧嘩をしていくわけです。そして心の中に不平と不満を持ってる、はい、それ違うんじゃないですか、イエス様にも言うんです、はいはいって、ね、でイライラする、はい似てる人、もっと堂々とあげる、坂口さん坂口さん攻撃、今日坂口さん攻撃ね、はい、ね、これがペテロだったわけです。こういう性格を持ったペテロにイエス様が最後に特別に会うんです。その彼が早朝、元の職場のガリラヤ湖に来ていた。網を打った。ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗った。しかし、その夜は何の収穫も得られなかった。3年の間仕事を やっていなかったから、勘が鈍ったのか。でもそのショックだけじゃない、何から何をやってもうまくいかないって、仕事も戻ってもうまくいかない、せっかくお弟子さんにされてしていただいたのにそれも裏切った。イエス様が、ね、あなた裏切るかも分かんないって言った時、絶対決して裏切りません。いろんなことがあった。イエス様を守るためにナイフ抜いてボードからイエス様を守ろうとしたら自分が怒られた。あんなに絶対に裏切らないっていうのにイエス様捕まった時に一番先に逃げた。そしてカヤパの屋敷で変装して侵入してたら見つかった時、私はだらしなく怯えて逃げていった。でも通りかかったイエス様の目は私に親切だった。泣いた。ペテロ子、はい、こっからちょっと休憩して、こっからは聞かなくていいです、ね、ちょっと休んで、こっからは聞かなくていいです。ちょっと私の体験を一つ、はい、聞かなくていいですよって、これ作戦ね、はい、私はですね、20歳の時にこの話もしました。教会に行ってですね、すぐ信じたんです。でですね、まあいろんなことがあったんですけども、返しちゃったんですけども、22歳の時にですね、訳も分からずに文書伝道やったんです。で3年間やってたんです。 そしたらですね、この天沼教会が私を雇ってくださったんです。もう本当食べれない状態だったんです、文章でね。私は牧師でもない、神学生でもない、一文書伝道者だったんですけども、この教会が古い教会だった時にですね、私を雇ったんです。名称はですね、信徒牧師って言うんです。こんなのないですよ。信徒でありながら牧師さんのお手伝いをしましょうっていうわけです。その時の牧師さんは山地明先生だったんです、古い街道の時で。事件が起こった。もう一回いきますよ。僕22歳、バプテスマを受けてたった2年、文書伝道やってた、ね、天沼のお手伝いやってたわけですよ。こう修法をですね、はいはいって言ってお金もらってたんです。やってたんです。そしたらですね、山地明先生が、かっこいいあの先生がですね、アメリカ帰りの先生が僕にこう言ったんです。カール君、説教やってみるって言ったの、ね、もう一回いきますよ。私はバプテスマを受けてたった2年、進学校に行ってない、説教学学んでない。で山地明先生が説教してみるって言ったんです。その時私はペテロ系の人間ですから、やっちゃいましょうか僕はって言ったんですよ。恐ろしいことでしょ、やっちゃいましょうかって言ったんです。で山地先生がやってごらんって言ったんです。説教どうやって作るか分かんないですよ。それでですね、紙をこうやって家に帰ってアパートでですね、紙開いて何か説教作ろうと思うんだけども、こうやって出てこないわけですよ。それもちろんですよ。でどんどん日にちが経って1週間目になったんです。あと1週間しかない、なんとかなるかっつってほっといたんです。怖いでしょ、ほっといたんです。そして金曜日の夜になって、金曜日の夜になってですね、もう仕上げなくちゃいけないって言っても何もないから、一生懸命ですね書いたんです。産業だけできたんです。恐ろしいでしょ、産業しか書かなかったんです。まあなんとかなるかと思ってポケットに入れて天沼教会の400人300人っていたこの礼拝堂で説教したんです。その時の写真、いや写真じゃない、ごめん思い出して書いたんです。司会者の方が、それでは今日は信徒の文書伝道なさっていらっしゃる川原久志さんに、お話を伺います、どうぞって言ったんです。で私がですね前に出て、おはようございますって言って開いて、まず産業を読んだんです。そしたら時が止まって次の言葉が出てこないわけです。もちろんですよ。そしたら前の方の坂口さんみたいな人がこんな表情したんです。こういう表情したんです。かわいそうにねって言って、憐れんでくださって、かわいそうにねって言ってですね、もう空気はもう固まったんですよ。完全に固まったんです。誰も話さなくなったんです。で私はその後のことあんまり覚えてないんですけども、今面白いところだからね、よく来た ね今面白いところね。でその後ですね、なんだかんだって言ったけども5分やっと持ったんです。それでもう恥ずかしくなって、すいませんでしたつって椅子に座ったんです。そしたら司会者の方がやってきてですね、終わりですか本当は25分話さなくちゃいけないんですよ。5分で終わったんです。それでは賛美歌って言って、固くて冷たい、もうそれは当然ですよ、当たり前ですよ。そしてみんなで賛美歌を歌ったんです。私は最後の何かお祈りをしてですね、そして逃げるようにこの中央の階段を降りて、ね、みんなこう を帰るときにですね、私ここ早足で歩いて行ったんです。もう顔を上げられなかったんです。そしたらここのドアのところに一人の体の大きい人がいたんです。それが山地明先生、僕に頼んだし、そしてそこをすり抜けるように玄関のところに行って逃げようとしたんです。そしたら山地先生が私をグッて捕まえたんです。肩を、ちっちゃい肩を。そして壁の方にグッと引きずっていったんです。殴られると思ったんです。そしたら山地先生がこう言ったんですよ。短かったけども的をついてる、いい説教だって。いい説教じゃない。でもその時山地先生はニコって笑って、そして私にそう言ったんです。よく頑張ったって、よくやったって、偉いって言ったんです。それがなかったら、その笑顔とその言葉がなかったら、僕は今頃ですねパチンコやってるか分かんない。まあまあパチンコ屋さんには失礼です、失礼な発言にやっちゃったらごめんだけども、僕はですね転げ落ちた。あの晩本当にもうダメになった。でも転がっていく私をですね、あの山地先生が止めてくれたんです。それはダメになっていくペテロにイエス様がニコッとされて、大丈夫だペテロって、いつもこれを思い出すんです。誰かがしくじったら、皆さんはどんな目でその人を見ます？次の日誰か過ちをして失敗をしたら、その人が会社に来たらどんな目で見ます？教会においでになったら。それが大事な、一つの笑顔でその人の人生を救えるんですよ。ニコって微笑むだけ。特に間違いを犯した人にイエス様のように、もう一回読もうかな。イエスの御目には誰でも尊いことには変わらないが、乱暴で気難しくて強情な性質の子は特にイエスの愛と同情を引くのである。最も誘惑に陥りやすいもの、また最も過失を犯しやすいものほどイエスの特別な心配の的になる。ありがたいですね。さあどうなったか。夜が明けた頃、ペテロの話です。ペテロの船何にも釣れない。しかし海岸のところに一人の男の人が立ってた。それはイエス様、岸に立っておられた。船が近づいてくる、ね、90メートルの距離。しかし弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。ペテロは分からなかった。するとその不思議な人は自分たちにこう言った。魚は取れますか？何にも取れないですよ。では船の右の方に網を入れてみなさい。何？誰？でもペテロはいいところがあった。それはすぐにする人だったんです。躊躇なくする人だったんです。そしたら魚が取れた。彼らが船を、網を下ろすと、魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかったほど取れた。ペテロは分かった、あの方だ。ペテロは主であることを聞いて裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。さあここを見て、行くよ行くよ行くって。さあここ見て、君たちに言ってんの。はい、オレンジホワイト行くごめん、はい、で飛び込んだんだよ、ね、そして泳いでいった。ペーって見てる90メートル泳いでいった。そしてそこにはイエス様がいらっしゃった。イエス様。そしたらペテロが、寒いでしょ、ね、食事しようって、体冷えたでしょ。彼らが陸に上がっていくと炭火を起こしてあった。 その上に魚が乗せてあり、またパンがあった。誰がお作りになったの？誰が調理なさったの？イエス様よ。イエス様がこうやって料理作って待ってた。そして静かな、誰も何にも言わない朝食会が始まった。いつも何か言うペテロもその日は黙ってた。イエス様がおっしゃった、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることが分かっていたので、もう誰もあなたはどなたですかと住んで尋ねるものがなかった。福音書の全体はテーマはあなたは誰ですかがテーマです。でもみんなイエス様が誰であるか分かったので、もう尋ねなかった。もうそこには出しゃばりのペテロはいなかった、ね、失敗続きの彼がこのイエス様から食事を招かれている。食事といえば放蕩息子。でもあの時の放蕩息子の時には大宴会だったね。でもペテロだけのために食事会が設かれた。放蕩息子と同じように、はい、傷ついたペテロを癒すために、辛い目に遭ったペテロを癒すためにイエス様が招いてくださった大宴会だったんです。小さな食事会だったけども大宴会だったんです。そしてイエス様は優しい声で、ペテロ、私を愛しますか？それはあなたが知っておられます。ペテロ、私を愛しますか？それはあなたが知っておられます。では私の働きをしなさいと言って癒されたんです。ですか、傷ついた人がどうやって癒されるか、それは神様の働きをすることですよ、うん、神様はあらゆる傷を癒す行為を備えておられる、ね、はい、まとめです。ペテロの前に現れるで終わるんです。つまり結論、イエス様の復活物語の最後はペテロの復活物語です。つまり、それはつまり私たち一人一人の復活物語。ん？この後何も書いてないけども、この後の物語は僕らが自分の人生の中で復活物語を作っていくんです。イエス様は私たちに言います。信じないものでなく信じるものになりなさいって。そしてあの再臨の時に、ね、天で食事会をみんなで喜びながらしようって。本当に天の神様を残してくださった約束に私たちは身を委ねて、そこに寄りかかってイエス様を信じていきたいと思います。世の中は私たちを捕まえようとします。でも僕らはイエス様に寄りかかってしがみついていく。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。